皆さんおはようございます。元旦礼拝に来られた方は2回目になりますけど、新年おめでとうございます。今日から礼拝を始める方もいらっしゃいますので、皆さんもしよければ新年のご挨拶を周りの方、また全国の方となさってください。どうぞ。
あまり来ません。
小学生の男の子に、大きくなったらどんな仕事をしたいかと尋ねると、昔からの定番の答えは、大抵男の子ならばスポーツ選手やまた運転手というものでした。年末に読んだ新聞のクラブでは、最近の小学生の男の子たちは警察官、消防士、自衛隊員になりたいと答える子どもたちが増えていると記されていました。で、このような変化について学校の小学校の先生たちは、それらがこの人を助ける仕事だから、大きくなったら災害に見舞われた人々を助けてあげたいと思う子どもたちが増えているのではないかと分析しているそうです。今月の17日で20年が過ぎようとしている阪神・淡路大震災の際には、全国から被災地に駆けつけた若者がたくさんいました。私も当時東京から大阪の証券取引所と仕事をしていましたので、毎日電話で大阪の人とつながって安否を気遣っていました。この阪神・淡路大震災の時、災害支援のボランティア元年と呼ばれました。昨年の11月末に起きた長野県白馬村での震度6強の大きな地震では、多くの家屋が倒壊し、また住民が家の中に取り残されたにもかかわらず、一人の犠牲者も出なかったそうです。その理由として、近隣の人々がそれぞれの家から災害のために備えていた懐中電灯や、またはジャッキを持ち寄って救出に当たったことが挙げられています。制服を着たこの警察官、消防士、自衛隊員が到着する前に、普段着を着た一般の人々が率先してお互いの助けに、救助に出向いたので、一人の犠牲者も出さずに済んだのではないかと伝えられています。今年の3月で4年目を迎える東日本大震災や、近年多発しているこの自然災害現場の救出活動に至る専門家の活動、または災害支援ボランティアの活躍を見て、子どもたちが、最近の小学生の子どもたちが人を助ける仕事を希望する子どもが増えているのではないか、このコラムには記されていました。昨年もゲリラ豪雨、スーパー台風、爆弾低気圧、耳慣れない自然災害の言葉をニュースでたくさん聞きました。またニュースで聞くたびに、10年に1回しかないとか、今までなかった規模の、雨が降るとか台風が来るとか、そういうことを聞きました。この新聞のコラムは次のように締めくくっていました。新しい年が穏やかな日々となるように心から祈る。だが災害をゼロにはできないのが現実で、何が起きてもその度にお互いが助け合う、そんな社会であれば希望が失われることはない。いつの時代にも大人の正しい行動が子どもたちの目に良い模範として残ります。使徒パウロはエピソビトの手紙の5章の1節で次のように命じています。愛されている子どもらしく神に習うものとなりなさい。どのようにすれば偉大な神に習うものとして今年も正しく歩んでいくことができるでしょう。エピソビトの手紙の5章1節からこの10節までを今朝ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。 恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主である聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。新約聖書をエピソビトの手紙5章の1節から10節を見ていきます。聖書をお持ちの方はお開きください。今朝は5章の1節2節を中心に見ていきます。使徒パウロから、愛されている子供らしく神に習うものとして神に習うものとなりなさい命じられた、このパウロの書簡の最初の読者であるエペソビトのエペソの教会の信徒たちの多くは異教徒の文化を背景に持つ古代ギリシャやローマ文化の影響を大きく受けていました。ですからキリストの福音を聞いてイエスキリストを信じた後もどのようにしてキリスト者としてこの主イエスキリストに従う者として霊的に成長しキリストに似たものとして変えられていくことができるのかをパウロから続けて学ぶ必要がありました。どのような生き方をすれば神に喜ばれるキリスト者としてふさわしい生き方ができるのか知る必要がありました。多神教または無宗教の文化的背景を持つ人々にとって唯一誠で偉大な神の模範から正しく学ぶことは大切なことでした。これは現代の私たちにあっても同じことが言えると思います。大学生になってから、または社会人になってから福音を聞いて信仰を持った者に対して、今まで育ってきた、または影響を受けてきた環境と大きく違う、または価値観と大きく違う中にあって、どのようにすればキリスト者として正しく歩むことができるのか、学んでいかなくてはなりません。まず第一に5章の1節で、全知全能なる神に習うとはどういうことなんでしょうか。私たちが神について学ぶこの神学を学ぶ際に私たちは神にはさまざまな特徴や性質がある、これを神の属性と呼びますけど、神の属性について、学びます。私たちはこれらすべての神の属性から習うものとして変えられていくんでしょうか。神に習うということはこの神のすべての属性を私たちは真似していくんでしょうか。そして主イエスキリストから習うことができる特徴と私たちが習うことのできない特徴についてまず考えていきたいと思います。最初に私たちが真似することのできない、習うことのできない神の属性について見てみたいと思います。まず被造物である人間が創造主である父なる神に習うことのできない属性があります。第一に人間が神のすべての属性に習うことができれば人間が神になることができるので神の必要がまた存在そのものが不必要になってしまいます。私たち人間が決して真似することのできない神の特徴、性質、この属性とは神のみで存在することができる自己実現性にまずあります。神は一人で、神そのもので存在することができる。一方で私たち人間は一人では存在することができない。親がいなければ、兄弟がいなければ、家族がいなければ、または組織がなければ、社会がなければ、この世に存在することはできません。そして神ご自身が 自己優先性というんでしょうか、何の不自由もない、全てが満たされている、全ての必要をご自分で満たすことができる。私たち人間はどうでしょうか、自分自身で全ての必要を満たすことができるでしょうか。できません。親がいなければ赤ちゃんは育ちません。社会がなければ働くことも労働生活も守れることがあります。また神はこれを私たち人間が一番最初に真似したい、または欲しいと思うんです。神は全知全能なる神です。全てのことを知っておられる、また全てのことが可能である。できるだけであれば全てのことを知りたい、全てのことができれば何といいだろうと私たちは思います。でも人間にはそれを真似することはできません。また神だけがいつでもどこでも同時に存在することができるという潜在性を持っています。あ、これはドラえもんのどこでもドア知らないかもしれません。欲しいですよね。いつどこでも扉に入っていければそこに行くことができる。でもできます。これらの神の特徴、特性は神独自のものであって、私たち被造物である人間には真似することができません。では2番目、人間が偉大な神から習うことのできる、神に習うものとなりなさいとパウロは命じていますけど、どのようなことを習うことができるんでしょうか。パウロは愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、父なる神に愛されているもの、主イエスキリストの愛に深く根ざしているもの、キリストの愛に基礎を置くものとして神に習うことを奨励しています。5章の2節でパウロは愛のうちに歩みなさいと勧めています。どのようにすれば父なる神に愛されているものとしてキリストの愛のうちに歩むことができるんでしょうか。3つの特徴を見てみたいと思います。すべて愛に関わることです。まず神の愛の特徴は、人間の罪を許すために御子イエスキリストを救い主、贖い主として与えてくださる許す愛にあります。新約聖書の第一ヨハネの4章の10節に次のように記されています。新約聖書の第一ヨハネの手紙の4章の10節を読みします。4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。父なる神が私たちを愛しておられ、私たちの罪を許すために御子イエスキリストを使わせてくださいました。キリストの愛によってそれぞれの罪が許されているように、私たちに罪を犯す者をキリストの愛をもって許すことができるように、私たちに許しのこの神の属性が、神の愛、許す愛が与えられています。2番目に有名な新約聖書のヨハネの福音書の3章の16節の言葉にあるように、すべての人間を愛しておられる神はそれぞれの罪を許し、何のために御子イエスキリストを送ってくださったのでしょうか。私たちに永遠の命を与えるためにイエスキリストをこの世に、人間の世界に与えてくださいました。ヨハネの福音書の3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどよう愛された、それは御子を信じる者が誰一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである、記されています。主イエスキリストは私たちを罪の滅びと死から救い出し、永遠の命を持つことができるように十字架にかかってご自身を神への捧げ物、また生きた供え物としてくださいました。永遠の命は父なる神に習うものが神からいただくことのできる大切な賜物であり、また神の属性の一つです。3番目に与える愛があります。父なる神から習うことのできるもう一つの 特徴は与える場合です。私たちを救うために御子イエス・キリストを惜しみなく与えてくださった父なる神の愛、そして私たち人間の罪を許すために十字架で死んでくださったキリストの愛が私たちの与える愛です。使徒パウロがフィリピ書のフィリピ人の手紙の2章5節から8節で次のように記しています。フィリピ人の手紙の2章5節から8節でします。2章の5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えない。ご自分を無にして使える者の姿を通り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。父なる神と主イエスキリストの偉大な模範に習うものと変えられるためには、私たち自身も他の人を罪の裁きと死の滅びから救い出すためにも、主イエスキリストの福音を伝え、恐れずに惜しみなく自分自身の愛を伝えることを与えることを実践していかなくてはなりません。続くエピソピトの手紙の5章の2節、私たちはキリストの愛のうちに歩むことを勧められています。2015年が始まって今日で4日目になります。まだこの新年の抱負決意を決めていらっしゃらない方がいるでしょう。もう私は元旦礼拝で聞いた御言葉から今年の新年の抱負を決めましたという方がいらっしゃるかもしれない。でも中にはまだ今年はどの聖書の言葉を掲げてこの1年は決めていらっしゃらない方がいらっしゃるかもしれません。愛されている神の子供らしく神に習うものとなりなさいというこの5章の1節の、そして愛のうちに歩みなさい5章の2節のこと、いずれかの言葉または合わせて両方をこの新年の抱負に、皆さんの抱負にすることをお勧めしたいと思います。2節の歩みなさいという命令言の言葉は、神の言葉である聖書に耳を傾け忠実に御言葉を実践するように奨励しています。ただ聞くだけではなくて御言葉を行うものになりなさいと聖書は奨励しています。ではキリストの愛を実践すること、キリストの愛のうちに歩むとはどのように生きることなんでしょうか。先週学んだエピソピトの手紙の4章の25節から31節で、罪深い古い人を捨てなさいと命じられている5つのことを皆さんにお話ししました。年末年始の間に大掃除や新年の皆さんもすっかり忘れてると思いますし、私も1週間前に語ったことだと思えないくらい遠い気がします。5つのことをもう一度復習してみたいと思います。まずパウロは偽りを捨てて真実を語りなさいと命じています。2番目に怒りを捨てて捨てなさい、そして3番目に盗むことを捨てて生活のために働くために誠実に働いて、そして必要を覚えている人に施しなさいと命じています。4番目に悪い言葉を捨てて人の徳を高めるのに役立つ言葉を語りなさいと命じています。5番目にパウロは無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去って、その代わりにお互いに親切にし心優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合う生き方を目指しなさいと命じています。このような古い罪深い自分を捨てて日々新しい人を着ていく生き方こそがキリストの愛のうちに歩む生き方だとパウロは言っています。そしてそのようなキリスト者としての人生の歩み方を可能にしてくださる方が三位一体の父なる神、御子イエス・キリスト、そして私たちのうちに与えてくださる聖霊であることを私たちは今年もしっかりと心に留めていかなくてはなりません。偉大なる神の力が私たちのうちなる人を日々強めてくださることを期待して今年もキリストの愛のうちに歩み続けていきたいと思います。 今朝2015年の最初の聖餐式を共に分かち合います。聖餐式を持つたびに私たちを愛してくださる父なる神が私たちを罪の裁きと死の滅びから救い出すために御子イエス・キリストを与えてくださったことを私たちの罪の贖いのために主イエスが十字架にかかってくださったこと主の体が十字架の上で裂かれその血が私たちのために流されたことを私たちは思い起こします。私たちが今年もキリストに習う者としてキリストに従う者として父なる神の聖子である許しの愛永遠の命与える愛が十字架の上で実践されたことを思い起こします。私たちは日々父なる神に習って生きる決意を確認していきます。キリストの弟子として主イエスに習いキリスト者としてふさわしく生きることを私たちは目指していかなくてはなりません。エピソ人の手紙の5章の残りの箇所ですね、3節から6節に記されている不貧乏、どんな汚れ、むさぼり、これらを行う偶像礼拝者になることがないように、また悪魔に罪を犯す機会を与えることがないように注意して歩むことを共に目指していきたいと思います。最後に私たちは聖餐式を通して父なる神の愛キリストの十字架の上で表されたこと主イエスキリストが私たちの罪の贖いになってくださったことを感謝したいと思います。そしてキリストの十字架の模範に習うことを通して私たちも同じように他の人を愛することまた許し合うことを実践していくことを今年も新年の決意として表していきたいと思います。そして聖霊が私たちの心の内に続けて働いてくださるように共に祈っていきたいと思います。冒頭で紹介した新聞のコラムの次にあるようにたとえ新しい1年の歩みにどんなことが起きたとしてもキリストの愛を通して互いに愛し合い、助け合い、許し合う歩みを今年も歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い愛する天の父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の新約聖書エピソ人の手紙5章の1節から10節までの御言葉を感謝いたします。主よ、あなたが私たち一人一人を誰よりも愛されていることを覚え感謝いたします。どうぞあなたの愛をここに集われているお一人一人が受け取ることができますように、また神の子供として神の家族の一員としてあなたから愛されていることを日々心に留めることができますように、また主よ、どうぞ私たちが日々の生活の中にあなたの弟子としてキリストに従う者としてふさわしく生きることができるように、日々古い自分を捨て去って新しい人を着ていくことができるように、どうぞあなたの聖霊が私たちの内なるものを強めてくださいますように、私たちがあなたに習う者としてあなたが日々私たちを新しく作り変えてください。今朝これより聖餐式の時を持ちます。主よ、どうぞもう一度私たち一人一人が私たち一人一人のために死んでくださった主イエスキリストの十字架の技を心に留めることができますように、あなたが私たちのために十字架にかかり裂かれた体を象徴するパンを分かち合い、またあなたが流されたその血潮を象徴する杯を分かち合うときに、どうぞあなたの救いの恵みの確かさを心に留めることができますように、またまだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、この時にあなたの十字架を見上げあなたを救い主として信じ受け入れることができるように助け導いてください。主よ、どうぞまた聖餐式のときに私たち一人一人があなたの御前にへりくだり、それぞれがあなたに言い表されなくてはならない弱さを罪を 告白することができますように。あなたの愛が私たちを許してくださる愛であることを覚え感謝いたします。どうぞそれぞれの心の内をあなたがよく見てくださり、私たちの思いをまた思い煩いをすべてあなたにお委ねすることができますように。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐式の時をあなたにお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン。